はい、本当はですね、今回はお休みをいただくということでね、ツイートの方しましたがですね、いろんなことがありまして急遽、これは EP178 回ではなく、お詫び配信といたしますか、そんな感じでねちょっと今急遽時間を取って、本当に急遽時間を取ってですね、順平さんにもスケジュールをちょっと合わせてもらってですね、収録しておりますね。順平さん
本当にこの度は申し訳ございません。本当に皆様もう私の監督冬季届きでございましてもうこの本当にねもう不甲斐ない、
ね、
もう不甲斐ないの極みでございます。
本当でございます。
もうね本当に応援してくれてる皆様に至ってはね、うん、本当にもう深々と頭を下げるしかもう手段がございません。本当に私、は
い、というわけでございますね。もう本当にまあちょっと、ね、
本当に
ちょうどですね、まあ 日付を言いますと5月の25日か4月の25日
ですよ、うん、4月の25日の時点でですねもう本当に負けがかさんでかさんでもう最下位ですよ。
負け
本当に
何の話それ阪神
もうひどいもんですよ。
それは何
めった打ちですよ本当に
何話それ阪神タイガースの話じゃないのか違うのか
、ね、はい
そうですよ ね、 あのね、はい、阪神タイガースの話をしてるんじゃないのよ私ね。
違うんですか。
特に別に推しのプロ野球球団とかないんでちょっと情報
も一切ございませんけど
情報としてうちの会社のお客様たちが阪神また負けとる、はい、ずっと負けとるじゃないかっていう話を聞いても知ってたぐらいなんで
僕もクラウンジンさんが、うん、もう今年は終わったって言ってたっていう噂話を聞いただけです、
ね、だから僕もよく分かったなと思ったんですけど
そういう話お互い大した情報じゃないんです
よ。そうそうそう
大したことじゃないんですよ、
ないんですけど、はい、そうなんですよ。
じゃなくて、
うん、4月25日に収録っていうのもですね順平さんがですね、
はい、
もうそろそろ、舞台の方にね専念しないといけない時期にも入ってきまして、まあ、この話はまだあったんです
が、はい、もう
ね
はい
ねまあ、この話はちょっと後でするんですが4月25日に、まあ、収録いつも大体月曜日とかね、にしますので、うん、大体25って決めてたんですが私が金曜の、はい金曜日ぐらいから喉の調子が非常に悪くてですね熱はないんですがもう本当に熱があるような症状がずっと続いてまして、うん、で土曜日も体調悪く、うん、でロキソニンを飲んだらちょっとマシになるみたいなね感じあってそれが23、24と土日と続いてですね、まあ、それでもまあ自宅で仕事をしてたんですけど、うん、で、まあ、ロキソニンを飲めばなんとかなるのかなと思って、まあ、会社に行かないといけないので朝5時ぐらいにロキソニンを飲んで、まあ、7時ぐらいには復活してるだろうと思ったら、うん、ついに起き上がれなくなってしまいまして私熱はない
んです。なんか半年ぐらい前を思い出します。ざわざわするなそれ。
熱はないんですよ。そのでももう本当に熱があるぐらいのだるさ倦怠感とその目の周りのこのボワッとしてる感みたいのがあってですねちょっともう、会社に行くどころかちょっともうこれは体調的に非常にまずいってことになってコロナを疑ったんですね。まず
隔離だ、うん、隔離だ、
ね、でこれは非常にあの時と似てる。あの時はまあ高熱が出たんですけどそれに近い
でしょ、
うん、近い状態だったんです。熱が出てないってだけでで喉の痛みからは始まったんで、うん、でこれはまずいなと思って、うんまあ、いつもね、前回のコロナでもお世話になった近くのでかい病院の発熱外来、まあ、外にあるんですけどね、うん、そこで、しっかり問診も受けて検査もしてもらう、ね、勝手に待
ってねえねえハニーさん、ハニーさん、
何何
え、その問診受けた時その先生がまたかって言われなかった。
いやいやそんな覚えてないですか。
またお前かって言われました。
覚えてない覚えてないそんなこと、ね、で、まあ、あの時と同じ状態だななんてまたここに来るだと思いながら町の検査所じゃなくてちゃんと検査を受けてですねもうね、その時酸素濃度がね僕毎月というか2ヶ月1回ぐらいちゃんと検診受けてるんで持病があってね、うん、でそれ時に酸素濃度測るんですけど、うん、100とか99とかなんですよ大体。で僕が入院してた時とかが93とか92とかなんです、まあ、89まで行きましたけど、うん、その時に、ね、酸素濃度測ったらね95、94、96、95とかかなり低かったんですよ。
あら
で俺はもう覚悟を決めてダメだこれ絶対コロナだと思って で2時以降に分かりますと、ということで、2時以降まで待ったんです、うん、家で。でもその時もしんどくて、もう起き上がってる状態じゃなくて、もベッドでずっと寝てたんですけど、電話かかってきまして、あの何々病院ですけど検査結果が出ました、であの時は陽性なんでって言われたのがもう脳裏をよぎってビビってたんですが、あの陰性でしたって言われて、で、うん、でそのあの何、じゃあ僕の病気は何なんですかって言ったら、検査してないか知らないですよね当然、あのいやそれはちょっと分かんないんですけどみたいな、うん、サンドイッチマンみたいな対応されてですねちょっと何言ってるか分からない、
塩対応だ塩対応
で、まあ、あの耳鼻咽喉科に行ったわけなんです。それからね、陰性だった、うん、で陰性にもかかわらず隔離されてしまいましてですね、あの、うん、でまあ扁桃腺、まあ簡単に言うと扁桃腺にウイルスが入り込んでみたいな感じだったんですね、うん、っていうことで、うん、まあ、非常にそれで喉も腫れて、で、まあ、抗生物質もらったら一発で収まったんですが、その日に、うん、あのもうちょっと収録ができるような、あの何テンションというかね、もう体調も全然もうちょっと、ね、本当に熱があるような状態だったんで、あのすごくしんどくて、ちょっとこれは喋ることができないということで、病院の隔離、なんか耳鼻科でも陰性だったんですって言っても隔離されてたんですけど、あの
いやもうちょっとちょっとちょっと、
うん、
もうハジンさん、
はいはいはい、
そんなね、
うん、
あのまあ体調が悪いのはまあしょうがないですよ、
うんうんうん、
もうでもそう番組を収録するようなテンションじゃないのでって言われるとね、言われるとね、
うん、違う違う、それは違う、
あのまあまあ聞いてくださいよ、
はいはい、
僕は僕でですね、
うん、
この間のあの収録日ですね、
はい、
3回目のワクチンを接種したんですよ
タイミングよくね、
ワクチンを、
ね、
3度目の
3度目のワクチン、
ね、ファイザーを、
ね、ファイザーを打ったわけですね、
あのキュッとね、
はい、
1本いとくって感じで
いったわけですね、
で、はい、なんか体調もね、やっぱりちょっとこう反応するじゃないですか、
はい、はいはいはいはい、
ね、反応しなかったらしなかったで、おいこれ本当に効果あんのかって思っちゃうから、
はいはいはいはい、
なんですけど、まあやっぱり打ったらね、やっぱりドゥーンってちょっとやっぱりこうテンションが落ちるんですよ
落ちるんですね
落ちるんですよ、トゥーンってね、
はいはい、トゥーンってね、
はいはい、でトゥーンって落ちるんですよ、
マリオみたいですね、あなたね
そんな感じ、あの、うん、もう本当にトゥーンって感じですよ、
トゥーンって感じです、ね、
でも、
も
うあれですよ、もうみんなが待ち焦がれてるオールナイトスッポンの収録ですよ、
はいはいはいはい、
私はね、もうテンションを振り絞って振り絞って、
はい、
もう行こう行こうと、もう這いつくばって這いつくばって、
はい、
一体何を求めているのかって、あの井上陽水さんのように思いながら、
はい、
収録場所である部屋にね、うん、たどり着いたんですよ、
たどり着いたんですね
そしたらハジンさん、そしたらそしたらハジンさんは、うん、もう体調悪いからやめようか軽いメッセージが届いて私はもうその瞬間にもうベッドの上でチーンってなりました
いやでもね本当にあのちょっと無理してできる状態じゃなくてですね、僕も本当にもうそのまま、
いやもちろんね、
うん、もう本当にずっと寝っぱなしで、あの起き上がることができなくて、でもう抗生物質飲んだ次の日はもう結構元気になりました、うん、でそこがどんどんどんどんどんどん回復していって、抗生物質ってすごいねやっぱり、うん、あの
まあそれは何よりですな、
うん、処方薬ってすごいなと思いまして、ロキソニンなんかじゃ全然治らなかったんですけど、まあ無事に、
は
い、
あのまあ、
うん
うん、まあ、あのハジンさんはもうそこでね回復してたからよかったし、うん、あのもしあの、うん、その日のうちに回復して、うん、もし収録してたら、
うん、
僕は僕でずっと這いつくばったままの、 あの妙なテンションで収録してたと思います。
なるほど。
あーうーとか言いながら。
あなるほど。じゃあもうその日はもう2人ともあの、ま、それぞれの自由あの事情であの体調が芳しくないってことで、まあ、あの休止、
はい、つまり2人とも這いつくばっていた2人でした。
うんうん、そうですね。あのそして
ということでした、
5月1日のですね配信分はちょっと諦めて5月8日にしましょうということだったんですが、
はい、
それからですね、今日急遽こうやって回してるのはお詫びだけではなくてですね、あなたが、5月のね、うん、3,4,5 と、劇団胡蝶さんのね、
はい、
49日のパケラッタ、
はい、本公演が、
うん、もうあって、今日なんてね、もうもうすでに、なんて言いますか、 佳境に入ってる時ですよね。
あの、そうなんですよ、
稽古も何もかもで、もう小屋入りしたりとかですね、そういうこともあるでしょうからですね、はい、実は8日の収録も危ういというような状態だったんで、で急遽今日急遽撮ろうということに、なったんですが、実はですね、ずっと前から言っていました、ここからは大事なお知らせです、はい、ずっと前から言っていました、この番組のリニューアル案っていうのがですね、まあ、リニューアルしたしたって言いながら、うん、だらだらだらだらよくわからないリニューアル案を、出して、
全然してなかったよ ね。
そうそうそう。でなのでですね、一旦ここで、ちゃんとリニューアル案について話し合おうということでですね、淳平さんと、ちょっとお話をさせていただきまして、今月いっぱい、ラジオの方はちょっとお休みさせていただこうと思います。で、はい、6月の1日からですね、1日じゃねえな、6月の最初の日曜日からですね、またまた、リニューアルした、番組っていうのをお届けしようかなと思っております。まあ2人とも今ちょっといろいろ忙しくて、全然このリニューアル案とかもお話し合いをしながら、決定することができなかったのでですね、ここで一旦、まあお忙しいのも込みで、ちょっと一旦休止させてくださいということに、先ほど決まりました。
はい、
それで
というわけですね、
それでですね、これかなりお待たせしてしまうのでですね、一通だけ、うん、ですね、お便りが届いておりましたので、塩田さんの
お便りの紹介するんだ、
はい、塩田さんのお便りね、ちょっと、
はい、もう、はい、
ね、読ませていただきます、
お願いします。
ふつおたでございますということで来ております。はじんさん、淳平さん、おはこんばんちは。
皆さん、1ヶ月ほど空きますので、心して聞いてくださいね、はい、ペロッポッポッポ。
今月のメールテーマのネタを考えましたが、私もそんなに桜の木の下に物を埋めないのでネタ切れですということでね、
もう十分埋めた、
十分埋めました、いろんなものを、ね。それで普通オタとなりました。4月16日の清盛対スワローテイルの公演でハジンさんとお会いしましたね。あ、そう、お会いしたんですよ、清盛。
あら、そうなんだ。
ね、で、うん、物販の列に並んでいる時、ハジンさんの姿をお見かけしました。思わずハジンさん、ハジンさんと声をかけてしまいました。失礼いたしました、うん。ニコニコと笑顔で答えてくださって、ちょっとおしっこ行ってくると颯爽とトイレに向かわれる後ろ姿はオーラさえ感じました。おしっこ行ってるんだよ ね、
オーラのある方がおしっこ行くって言葉使う。
ね、清盛隊の舞台公演でハジンさんとばったり会うというのも良い思い出になりました。次の出会いはいつでしょうということでね、ちなみにですね、塩戸さん に声かけられてですね、物販バーって行列ができてる中、ハジンさん、ハジンさんとか、ハジン先生って、ちょうど塩戸さん と、誰だったかな、もう一方、お久しぶりっていう、まあ、結構いろんな方にお久しぶりだったんですけど、で、まあ、塩戸さんにおしっこ行ってくるねっつって、はい、いってらっしゃいって言った後、僕さっそと女子トイレに入ろうとしてましてですね、
さすがやっぱオーラのある人は違うわ。
でそれを清盛隊のファンの方が全員にですね、見られててですね、そのトイレ周りにいたファンの方々に、うんうんうん、で、あれ、ここじゃないな、神聖な聖域があるじゃないですか、もうタイルに区切られた聖域の場所、女子、ここから本格的女子トイレっていうところ、
はいはいはい、
女子トイレの踊り場ぐらいまでは入ってしまって、そこから聖域の、ここから本格的な女子トイレですっていうところの入り口で、あ、ここ違うやんと思って戻ってきた時に、もうロビーにはファンの人があふれかえてますから、うん、ハジン先生、今女子トイレ入ろうとしましたよねってみんなに言われてですね、もう女子トイレ入っていったって、もうみんなで思ってたんですよとか言いながらですね、非常に恥ずかしい思いをしたっていうのがですね、
さすがハジンさんです、いや、まあ、やっぱりオーラがある人は違うんでしょうね。何色のオーラや、
何色のオーラって、まあ、多分黄色っぽいな、汚ねえつ
汚ねえな。
まあそれ、まあその前に淳平さんね、胡蝶さんの舞台3、5と、はいはい、全6公演でしたかね、
はい、
ありますので、
1日2公演もあるんですよ、ね、頑張らないと体力勝負だ、
ね、ちょっと一回告知してみましょうか、うん、ここでね、
はい、それではちょっと宣伝させてください。劇団胡蝶プレゼンツ四十九日間のバケラッタ、公演日時は2022年5月の3日から4日5日3日間、すべてに 公演ずつある、わお大変会場は吹田市にありますメインシアターショーホール、お問い合わせは劇団胡蝶さんないし、ご予約は私久賀純平のフェイスブックはジャックと林くんのツイッターあたりで、お受けしております。
今これを聞いてですね、はい、行きたいなと思われた方はぜひジャックと林くんのツイッターもしくはですね久賀純平さんのフェイスブック、それもわからないって方はなんか劇場に電話して、劇場じゃないわ、胡蝶さんに電話してとかいけんのかな。まあ詳しくは
まあはい、
詳しくは胡蝶さんのですねホームページをご確認の上、久賀純平のお客さんですって分かるようにしていただけたらいいのかな、とりあえず
それありがたいかもしれないですね、うん、はい、
それをなんかちゃんと明記するなりメールで送るなり言っていただければ久賀純平が喜ぶシステム。そしてですね、ちょっと当日券の動向とかはですね、はい、こちらでは分かりかねますので、劇団胡蝶さんのホームページもしくはですね、実際行って当日券があるかどうか劇団胡蝶さんのツイッター、
はい、一応、はい、うん、当日券も一応ございます。
あ、なるほど。
前は、ね、3000円、うん、当日は3500円というふうになってます。アンダー22割っていうのもあるみたいね。
へえ。
22歳以下の方々は2500、前売り2500円、当日3000円になるみたいです。
あ、じゃあ僕それでいけますね。
ほう、永遠の18歳か
そうです、思春期なんで
いつまでも思春期か、うん、
久賀純平を見に来ました、永遠の18歳ハジンですって通用するかな窓口行って
ポカンとされるだけだと思います。
まあ詳しくは劇団胡蝶さんのホームページをご確認の上ですね、当日やっぱり行けるようになっちゃったって方はですね、はい、窓口でぜひ久賀純平のお客さんですということをね、言っていただいて、
もう大きく大きく久賀を出せ、うん、久賀を出せって言ってください。
はい、すると久賀純平さんにが喜ぶシステムとなっていますので
大きな声でね、
大きな声で久賀純平を見に来ましたって言ってください
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。5月3、4、5ぜひ、スイタ、
メイシアター
ショーホール、
ショーホール、
うん、はい、行ってみてください、
お越しください。
はい、というわけでございまして、はい、今日はですね、はい、終わり配信と大事なお知らせの配信になっちゃいましたけどもですね、
なんか不思議な回でしたね。
そうですね、ちょっと、うん、まあこのハジンスタジオもですね、この5月のゴールデンウィーク中にちょっと大きく改造することになりましてですね。
マジで？もっと秘密基地みたいにして
秘密基地みたいなできないけど、
必要な折には何基地ごとバーって飛び立って現地に行けるような感じにしてい
や、そんな感じにはしませんけども、そんな感じにはしない。
もっとなんか館長がそこに座って、てぇ、っていうような、いてまえっていうような作りにしましょう。
そうなんで、スタジオ息吹じゃないんだからね。
スタジオ息吹にしましょう。
しません。
かっこいい、かっこいい。
しません。
しないの。
まあちょっとですね、大幅ちょっとリニューアルもしようと思っています。そして、
いいですね、
うん。それと同時にですね、5月いっぱいちょっと、番組の方を休みさせていただきまして、新しくね、6月から、新しいすっぽんでお会いしたいと思いますので、
はい、
このですね、なんて言いますか、メールはですね、ちょっとまた。すっぽんのツイッターだけは見といてくださいね。すっぽんのツイッターだけは見といていただきましてですね、今の段階のメールはですね、ちょっと一旦お休みされても結構です。出してもらっても結構です。読むのが6月だけど出してもらっても
結構。ツイッター上で勝手に盛り上がってもらうっていうのはどうですか
ね。ツイッターはでもチェックしておいてくださいね。多分またメールの募集とかもするかもしれないので、ツイッターの方は更新していきますのでですね、はい、ツイッターの方はぜひご覧になってみてください。ということだけでございまして、急なお知らせで申し訳ございませんが、オーライトスッポン、はい、新しくなったオーライトスッポン6月に皆様またお会いいたしましょう。
よろしくお願いします。
お詫び配信、お知らせ配信でした。本日のお相手はハジンと
純平でございました。
では皆様また会う日まで、6月に
良いお年を。
まだ早い、バイビー。